そこで王様は、家来の中でも正直者で通っている、年寄りの大臣を向かわせることにしました。この大臣は、とても頭が良いので、布をきっと見ることができるだろうと思ったからです。向かわせるのに、これほどぴったりの人はいません。人の良い、年寄りの大臣は、王様に言われて、詐欺師の家へ向かいました。詐欺師が、空の機織り機で仕事をしている部屋に入りました。
神様、助けてください。
と祈りながら、両目を大きく見開きました。けれども、何も見えません。機織り機には何もないのです。
どういうことじゃ？
と、思わず口に出しそうになりましたが、しませんでした。その時、
大臣さん？
と、詐欺師が声をかけました。
どうです？もっとよく近づいてよく見てください。この模様、いろいろな技術が使われていてすごいですし、この色合いだって美しくて、思わずなってしまいそうでしょう？
詐欺師はそう言って、空の機織り機を指さしました。大臣は何とかして布を見ようとしましたが、どうやっても見えません。だって、そこには本当に何もないんですから。
大変なことじゃ。
と、大臣は思いました。自分はバカなのだろうか、と首をかしげました。でも、そう思いたくありませんでした。大臣は周りを見回しました。二人の詐欺師がいるだけです。良いことに、まだ自分が布が見えないということを誰も気がついていません。見えないと言わなければ誰も気づかないのですから。
どうして何もおっしゃらないんですか？
と、詐欺師の片割れが尋ねました。もう一人の詐欺師は、空の機織り機で一生懸命働くふりをしています。急に言われて大臣は慌てました。
とても綺麗で大層美しいもんじゃな。
大臣は眼鏡を動かして何もない機織り機をじっくり見ました。
なんと見事な柄じゃ。それにこの色の鮮やかなこと。このことを王様に言えば、王様もきっとお気に召すじゃろうな。
その言葉を聞けてありがたき幸せです。二人の詐欺師が口を揃えて言いました。
では、王様にもっと知っていただくために、布について細かく説明いたしましょう。
詐欺師は空の機織り機の前で喋り始めました。色が濃いとか薄いとか、模様がうねうねしてるとか、まっすぐとか、事細やかに言うのです。大臣はその説明を一言も漏らさず聞き入っていました。なぜなら、大臣は王様にもう一度同じことを間違えずに言わなければならないからです。もしここで一言でも間違えたようなものなら、後で王様が本物を見た時に、大臣には布が見えなかったと気づいてしまいます。だから大臣は聞いたことをそのまま王様に言いました。大臣が帰るとき、詐欺師たちはもっと金の糸や絹が欲しいと言いました。布を織るために必要だというので、すぐに持ってこさせました。でもやはり詐欺師たちは、金の糸や絹を一本も使わないで、みんな自分のものにしてしまいました。そして何もない空の機織り機でずっと織るふりを続けました。それから間もなく、王様はもう一人、詐欺師のところに向かわせました。これも根のまっすぐな役人でした。役人の仕事は布のはかどり具合と完成する日にちを調べてくることでした。しかし、役人も大臣と同じように、見えたのは空っぽの機織り機だけでした。何度も何度も見ましたが、どうしても空っぽにしか見えませんでした。
どうなされたのですか？もしかしてお気に召さないとか。
二人の詐欺師は不安そうに尋ねました。そして何もないはずの布をまるであるかのように見せびらかせました。
ほら、この王様の偉さにぴったりのこの模様、どうでしょうか？
詐欺師は言いますが、布はどこにもありません。役人は思いました。
私はバカではない。自分にふさわしくない仕事をしているだけだ。そうだ、バカではない。おそらく、この布はとても風変わりなのだろう。しかし、このことを誰にも知られてはならないのだ。
役人は少し考えてから言いました。見えない布をあたかも見えているように。
大変見事な布だ。色合いも美しいし、 柄も申し分ない。私はこんな布を見られてとても嬉しいよ。
そうして城に帰った役人は王様に向かってこう言いました。
大変結構なものでした。
町はその珍しい布の噂で持ちきりでした。噂がどんどん盛り上がっていくうちに、王様も自分で見てみたくなってきました。日に日にその思いは強くなるのですが、一向に布は完成しませんでした。王様はいてもたってもいられなくなって、たくさんの役人を連れて二人のずる賢い詐欺師の仕事場に向かいました。連れて行った役人の中には前に布を見に行った二人も含まれていました。詐欺師の仕事場に着くと、二人は一生懸命に働いているふりをしていました。糸を一本も使わないで、真面目に仕事をしているふりをしていました。